どうぞご着席ください。梅雨がまだ明けてはいないとはいえ、暑い日になってまいりました。エアコンのそばにいる方、どうぞ、温度調整、適当になさってください。別に決められた係がおるわけではおりませんので、暑いと思ったら下げていただければと思いますので、よろしくご協力お願いします。さて、フィリピの手紙を見ました。パウロという人が書いたその手紙です。このフィリピの手紙というのはパウロが書いただいぶ後の手紙です。ですからパウロの思いが整理をされている、そういう時代の手紙というふうに読んでもいいでしょう。パウロはたくさん手紙を書きました。たくさん手紙を書いた最初のうちは難しいこと、神学的なこと、あるいは相手に合わせた特殊なことという、そういう読みにくい手紙もこの聖書の中には収められていますが、このフィリピの手紙というのはある意味では分かりやすい手紙になっています。きちんと整理をされたそのパウロの言葉が分かりやすく書かれている、それがこのフィリピの手紙であるというふうに読むことができます。その手紙の中でパウロが今日言っていること、それは一番最初に出てきているように喜びなさいということです。喜びなさい、そう言われてはい喜びますということができる人はまあいないでしょう。喜べと言われて人間は喜ぶことはできません。パウロもそのことはよく知ってます。どうして喜ばなくちゃいけないのか、喜べるのか、そのことをパウロは割と丁寧に語っています。人はどうしたら喜ぶことができるのか、少し言葉を変えれば、人の本当の喜びというものはどういうものなのか、それを今からお話ししますよと言っているのがこのパウロの手紙、今日読んでいるところだというふうに言っていいでしょう。人の喜び、それは一体何なのか。さて、その人の喜びのは一体何なのかというところの、一番最後っていうとちょっと言い方がきつくなるかもしれませんけれども、今日読んだ一通りのまとめのところにはこういう言葉が出てきます。律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。義、言ってみればこれは正義ということです。正しさです。喜ぶということと正しいということがくっついているというのがこの聖書の箇所です。人の喜び、それは正しさと関係がある、そう言っているのがパウロの思考です。さあ、それでは考えていきます。喜びと人の正しさ、これは一体何なのかです。人の正しさ、私が正しいと自己主張する、それも正しさではありますけれども、そういったものは単なる相対的なもの、自分の思い込みだというと私はどこかで知っています。人の正しさ、それは一体何か。さて、パウロはですね、2節で、あの犬どもに注意しなさいという言い方をします。あの犬ども、ちょっと人間に向かってあの犬ども、厳しい言葉です。怒っている言葉です。怒っている言葉ですけれども、その後に続くのは、横島な働き手たちに気をつけなさい。切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさい。彼らではなく、私たちこそ真の割礼を受けた者です。というふうに何か、向こうとこちらをはっきりと分けるような、どこかの国の偉い人が、国をまとめるために発信するような、そういう向こう側に行ってはいけません、私たちこそ正義ですというふうな、そういう方にも聞こえますけれども、パウロも分かっていますし、パウロの周りにいた人たち、そしてこのフィリピの手紙を読んでいる人たちもみんな分かっていることがあります。それはあの犬どもというふうに言っている、これは具体的にはファリサイ派の人々、律法を重んじている人々ということですけれども、 このファリサイ派律法を重んじている人々というのは、実はつい最近までのパウロだったということをパウロ自身も分かっているし、みんなも分かっています。ですから、あの犬どもと言っているのは、縁もゆかりもない国境の向こう側の人たちに対して、あの犬どもというふうにパウロは語っているのではなくて、それはかつての自分でした、つい最近までの私でした、それは何が正しいのか分かっていなかった人の正しさということが今日テーマになっていますけれども、何が正しいのか分かっていなかった正しさを誤解している私でした。その私に向かって、過去の私に向かって、あの犬ども、過去の私と何にも変わらないものに向かって、あの犬どもというふうにパウロは厳しく言います。そしてもう少し広げて考えてみると、あの犬どもというふうに言われているのは、ことによると私たちかもしれません。それはキリスト教を知らない私たち、信仰を持っていない私たちという意味ではなくて、ことによると信仰を持っている者、熱心に神様を礼拝している者、その者たちにこそこのあの犬どもという言葉は語られている可能性があります。と申しますのは、あの犬どもって言われているのはファリサイ派の人々というふうに言いました。彼らは熱心な信仰者です。私には信仰があります、信仰などというふうな自覚的な言葉すら用いないぐらいに、私は生まれた時から神様と一緒です、神様と一緒で神様のことをちゃんと追い求めています、神様をきちんと信じています。そういうものに向かってパウロはあの犬どもというふうに言うんです。そうなってくると、一体何が人の正しさなのか、私たちは人の正しさ、聖書が言うと正しいというのは何か、神様のことを信じていればいいんでしょ、神様と一緒にいればいいんでしょ、礼拝をし清く正しい行いをしている、それが正しいということに、正しいということにつながっているのではないかというふうに思うところがありますが、パウロはそれは警戒しなければならない間違った者たちだというふうに退けています。では一体何が人の正しさなのでしょうか。もう少しパウロの言葉、パウロが何をもって正しいというふうに言っているのか考えてみようと思います。さて、3節以下でありますけれども、彼らではなく、まあこれは犬というふうに呼ばれた彼らですけれども、彼らではなく私たちこそ真の割礼を受けたものです。割礼というのは、これはユダヤ教の儀式ですけれども、ユダヤ教の儀式を受けたもの、それがちゃんとしたものではないんだというふうにパウロは言います。私たちこそちゃんとしたものだ。その具体的な中身についてはまだ触れられていませんけれども、言葉は続きます。私たちは神の霊によって礼拝し、キリストイエスを誇りとし、肉に頼らないからです。神様を礼拝する、それは肉に頼らないということを引き起こすと言っているのがパウロです。礼拝をする、神様を大事にする、それは肉に頼らないんだ。少しこの肉に頼らないという言葉が続きます。4節とはいえ、肉にも頼ろうと思えば私は頼れなくはない。誰か他に肉に頼れるというものがいるなら、私はなおさらのことです。肉に頼るというのは、ちょっとこれは抽象的な表現ですけれども、何かに依存するということです。私はこれを大事にする、もっと言うと誇りにするということです。この世のものを誇りにする、この世のものを大事にする、この世界のものを大事にするというのが、それが肉に耐えるというパウロ独特の言い方です。この世のものを誇りにする、私はそれを、この世のものは何にも誇りにしないというふうにパウロは言います。でもパウロは、この世のものを誇りにしようと思えばね、僕いっぱいあるの実は、と言ってここから語り出すわけです。5節です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。ベニヤ民族というのは、これは言ってみれば、ヤコブの子供たちの名前ですけれども、ヤコブが最も愛した奥さんとの間に生まれたのがこのベニヤミンです。 ですからこれは愛を注がれたもの一番上に来る家系、それがベニヤ民族です。パウロはベニヤ民族の出身、生まれた時から私はエリートですと言っているのがパウロです。生まれた時から私はエリートでございまして、このエリートが何をしたかと言いますと、律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。生まれた時からエリートで、その私は努力を惜しみませんでした。そして社会で誰もが称賛してくれる地位に上り詰めました。今でこそ大臣や何か立派な職業というものが私たちの世界では立派だというふうに称賛されますけれども、この時代で一番立派なものは宗教者です。言ってみればパウロはその立派な宗教者、神学者になりました。私は非の打ち所のないものでございますと言っているのがパウロです。パウロはその自分にある時までは酔いしれていました。ある時までは酔いしれて、私は正しい立派なものだから教会を迫害すること、それが当たり前だと思っていました。教会、イエス・キリスト、このものはパウロが大事にしている安息日、律法というものを言ってみればバカにするかのような振る舞いをします。安息日、みんなが休まなければならない日に仕事をします。そして安息日は人のためにあるんだという言い方さえします。困っている人がいれば、お腹が空かしている人がいれば、罪人であれ、みんなから嫌われているものであれ、あの人は関わってはいけないよとみんなが思っているような人とも平気で食事をして仲良しになります。そして挙げの果てには神殿というみんなが大切な場所にして、きちんとした礼拝を守りましょう。きちんとした礼拝を守るためには犠牲が必要です。そのためには少々のお金を持って行って犠牲を買って神様の前に捧げる。そうすることで私たちはみんな清くなれる、イスラエルの民になれるんだということで、何十年何百年と守ってきたその神殿の礼儀儀礼というものを、こともあるにイエス様は全部ひっくり返します。売り買いをしているもの、それを追い出します。そして挙句の果てにはあなたたちの礼拝は間違っているというふうに言います。ここはすべての人の祈りの家、それなのあなたたちは泥棒の巣にここをしてしまったというふうに言います。みんなとても悲しみました。悲しんで怒りました。このイエスという男は何にも分かっていないんだ。私たちが大事に大切に守ってきたものを、こいつは何にも分かっていなくて全部打ち壊す不届き者だというふうにみんな思っていました。そしてパウロもそう思っていました。ところがこのイエス・キリストの言っていることに共感をしてくる人たちが出てきます。パウロはその人たちを許すことはできません。許すことはできないから、その人たちを何とか懲らしめよう、本当の神様はこういう神様だということを知らせようと思って、一生懸命一生懸命その人たちを教育し諭し、時には迫害もします。それも全部神様のためだ、律法のためだと思っていたからです。おそらくパウロは教会を迫害する中でキリスト教というものはどういうものなんだということを、まあ頭もいい学者ですから勉強もしたんでしょう。そして勉強していく中でだんだんとパウロの中で変化が起こってきたんでしょう。そしてある時決定的にイエス・キリストが目の前に現れたかのような、そういう体験をします。はっきりその時に分かったことがあります。それは人の正しさ、それをパウロは自分で作り上げるものだと思っていたということに気がつきます。律法を大事にする、 立法を守った点では非の打ち所のないものだ。パウロはそう言います。でもそれはよく考えると、立法を握りしめて、ただ立法を守ればいいんだ、立法を守ればいいんだと言って立法にすがっていた私です。さっきの言葉で言えば肉に頼っていたです。肉に頼っていた、これにすがれば、これを握りしめれば、私は救われる神様から大事にされる。安息日をちゃんと守っていれば、先祖たちの教えをきちんと守っていれば、私たちは救われるんだ。聞こえはいいです。聞こえはいいですけれども、その中身で行っていることは、私の力が増せば増すほど、私の握りしめる力が膨れ上がれば膨れ上がるほど、私は救われることに近づいていくんだ、正しいことに近づいていくんだ。先ほど申しました、立法に基づく義です。立法に基づく義というもの、それはパウロは最初、人の正しさというものは自分が一生懸命握りしめれば握りしめるほど、その義は増していくというふうに考えました。これは私たちの社会生活においても同じです。自分が良い成果を出せばたくさんの報酬が来る。私が頑張れば頑張るほど世の中から評価をもらえる。私はそういう社会の中で生きています。これはパウロだけの問題ではありません。と申しましょうか、パウロだけの世界観ではありません。私たちも同じ世界観を持っています。ちゃんと勉強すれば、ちゃんと点数を取れば、ちゃんとした卒業証書をいただければ、私はちゃんとした就職が次が与えられる。ちゃんとした就職をして、ちゃんとした仕事をすれば、ちゃんとした報酬が与えられる。そのちゃんとした報酬は、ちゃんとしたものに使っていけば、ちゃんとした人の正しさなるものが手に入る。等価交換ということが世の中にはあります。等価交換。世の中は等価交換でしょ。私の努力に対して、その努力に見合った評価がもらえる。努力、評価、努力、評価。私が頑張れば正しい評価。私が少し手を抜けば正しい評価はもらえない。だからこそ頑張らなくっちゃ。そして私がもう頑張れないと思ったら、私はもう社会から取り残されて一人ぼっちなもの、孤独なものとして諦めて悲しく人生を送っていきましょう。それが力のない私にはふさわしいことなのね、というふうにどこかで諦める。力のあるものは私には力があるからといって、たくさんのたくさんのご褒美、応援をいただいて元気に過ごしていける。パウロの持っていた世界観はそういう世界観でした。立法による義というものは、言ってみれば等価交換によって得られる、私の努力によって、私の力によって世界は私を応援してくれている。中心にあるものは私の力、もっと言えば私です。私が頑張れば世界は私についてくる。パウロは神様を信じていると自覚していました。でもよく考えてみたときに、真ん中にいるのは神ではなくて私なんだ。それに気がついたときに、イエス・キリストが目の前に現れた。もしかしたら逆かもしれません。イエス・キリストが目の前に現れたときに、パウロは真ん中にいるのは自分なんだ、神ではないということに気がついたのかもしれません。あのイエス・キリストは私たちが大事にしているものを壊した。それは秩序を破壊するというふうに思っていた。でも本当はイエス・キリストが言いたかったことは、やろうとしていたことは、私たちがすがっているものを全部壊しても、あなたは立っていられるでしょう。自分を支配しているもの、自分が依存しているもの、それが全部なくなっても人は大丈夫でしょう。そのことを伝えようとしていた。みんなが罪人だと思っているもの、その者たちと一緒に仲良くしたら あなたの人生もボロボロになって汚れてしまうよというふうに思われてしまう。でもその人たちと一緒にご飯を食べても楽しいでしょ。我々が大事にしなければならない、すがらなければならない、力を込めて握りしめなければならないと思っているもの、それが全部なくなっても大丈夫でしょ。だって神様がいるでしょ。何もなくても実は私は立っていける。何もなくなったら私は倒れてしまう。そう思うのは私たちが神様をどこかで見失っているからです。何もなくても立って行ける、それが言ってみれば信仰です。信仰に基づいて神から与えられる義があります。信仰に基づいて神から与えられる正しさがあります。何が神から与えられる正しさか、何にもなくたって神様はあなたの味方よ。あなたが失敗をしても成功しても、そんなものに神様は何の興味もありません。あなたが生まれているだけで、あなたの命があるだけで、あなたが存在しているだけで、神様は喜んでいるのよ。喜んでそのあなたのことを一生懸命一生懸命応援している。この世のもの、いろいろなもの、そんなものに目を配る、それもあなたの勝手ですけれども、神が喜び神が応援している。だったらこの世のものにうつつを抜かすのではなくて、この世のものを追い求めるのではなくて、喜んでいる、何にもなくても私を支えてくださるこの神様が、生きなさいと言ってくれる道、示してくれている道、その道へただ素直に力を抜いて歩んでいけば、本当に楽しいことに出会うことができる。それが喜びなさいとパウロが言っている最初の言葉につながってきます。私が自分の力で喜びを作るのでもなく、私が自分の力で正しさを作るのでもない。イエス・キリストは十字架にかかるまで何もおっしゃいませんでした。あなたたちは間違っているとは言いませんでした。間違っている人たちの言葉をしっかりと引き受けて、それでも構わないよ、それでいいんだよと言って十字架にかかる。それは間違っている人たちの存在を、あり方を認めている、それが神だということです。失敗をしたからお前様はもう必要ない、社会はそう言います。投下交換の世界はそれです。価値がなければ何にも交換するものはありませんよ。でも投下交換の世界が崩れても私たちは元気でいられます。喜んでいられます。投下交換は所詮人が作ったものです。人が頼りにしているものです。本当の世界は神が作っている世界です。その世界は投下交換とは無縁です。投下交換はいらない。ただ神の恵みだけが、神の喜びだけが私たちを包んでいる、私たちを押し上げている。握りしめなくても、努力をしなくても、たとえ失敗をしても、私たちはいつでも愛されています。いつでも喜ばれています。いつでも喜んでいただける神様と一緒にいる、そのことをしっかりと忘れないことが、また次に何かを握りしめようという私たちの思いを絶っていきます。やめさせていきます。見せかけの平和ということが、さっきお祈りの言葉の中でありました。見せかけの平和、争い、内容は同じです。人が何かを握りしめて世界を作り出そうと思うときに、私が握りしめているものをバカにするものは許さない、私が握りしめているものを 一緒に握りしめようとしているものはダメだ、これは私だけのもの。握りしめること、等価交換、それで世界が進んでいくと思っているときは見せかけの平和、争いしか生まれません。そしてそれは人の良いとは無関係です。人の義、信仰に基づいて与えられる義があります。この義、良い人、人の良さ、それは何か、何にもなくても喜んでいる神様がいる、それを信じて進むときに私たちは本当に良い世界をこれから作っていくことはできるんでしょう。良い世界を真剣に作り上げる、私たちキリスト者もどこかで間違っています。信仰とは握りしめることだというふうに思っている、そうやって歴史は繰り返されてきたのが教会史の歴史です。その教会史の歴史は私たちが繰り返してはならない歴史です。でもそれをまた繰り返すのが人の世の定めなのかもしれませんが、少なくとも聖書をきちんと読む私たちはそろそろパウロの言っている喜びに近づく、その備えを、その覚悟を持つ必要があるのかもしれません。人の世ではなく神の作られた世で生きる、神の世で作られたその世界に私たちの心を向けてみる、良い世界を築いてまいりましょう。お祈りをします。聖なる父なる御神様、心配が心をよぎれば、恐れが心を支配すれば、私たちは自分でない何かに頼ります。この世のものできらびやかに見える、そういったものに私たちは頼りすがります。頼りすがり、私たちはそれに支配をされます。それが本当の生き方ではないこと、本当の喜びではないこと、私たちはどこかで知りながらも、それ以外にどこに行くことができるのかと心の中で自らの自分を励まします。私が私を励ましても、私は喜びは力は生まれてはきません。まことに神が私を励ましている、その神は何も要求していない、その神の広さ深さに私たちが出会ったときに、私は本当にこの世のものから目が覚めて、まことの自分と出会うことができるでしょう。まことの世界と向き合うことができるでしょう。まことの私、まことの世界が私たちの行くべきところです。どうかその行くべきところを定めながら、私たちが信仰を持って歩んでいくことができますように。この世の価値ではなく、信ずる心とともに進みゆくものでありえますように。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌を歌います。